おはようございます。11月の第4主の日の礼拝をこうして皆さんと共に持つことができまして感謝しています。まもなく12月、クリスマスが参ってまいります。今街では紅葉が一番綺麗な頃だというふうに思いますし、またこれからだんだんと寒さが募ってまいりますので、私たち一人一人の健康を支え神様に感謝したいと思います。しかも私ども、日本バプトスト連盟に所属している教会では、今週から世界祈祷週間が始まります。後で野友会の方からこれのアピールがあるかと思いますけれども、私たちそれぞれクリスチャンが求められている務めについて、今日はパウロが書いたローマ人の手紙について少し学んでいきたいと思っています。私どもクリスチャンはですね、マタイによる福音書の28章の最後の方に、今日講読文の中で読んでいただきましたけれども、私たち一人一人がその賜物に応じて全世界に出て行って、すべての国民をキリストの弟子とするために、私たちそれぞれの奉仕をするということが義務付けられています。またそれは今日の箇所にも通じるところなんですけれども、ある意味ではこの新約聖書の記事、もしくはキリスト教が発展する上で大きな役割を担ったパウロのことを抜きにして語るわけにはまいりません。で、このローマ人の手紙はパウロの書いた有名な手紙の一つなんですけれども、極めてキリスト者の信仰にとってもですね、バイブル中のバイブルと言われる具合に、パウロの考え方、それから私たち一人一人が持つ信仰の重要性について記載されているところです。したがってこの世界祈祷週間を考える上で、私たちがなぜ世界各地で主の福音を述べ伝えないといけないかというところを、私たちがこの箇所を通じて学び、そして世界福音宣教のために働いている牧師、宣教師、またその他多くのクリスチャンが、私たちにとってこの根拠となるところをですね、今日はこのローマ人の手紙の一章の一節から七節までを少し学んでいきたいと思います。このローマ人の手紙っていうのは、56年頃コリントのパウロがローマにいる、キリストの信徒向けに書かれたというところが言われています。この代表的な手紙の中で、これは信仰による義人というのがですね、このローマ人の手紙全体に流れている、基本的な考え方なんですけども、なかなか非常に難しい手紙の一つで、もう一つはガラテヤ人の手紙というのがあるんですけども、それと並ぶべき信仰についての基本的なところに書いているところです。で、そもそもこのパウロとは一体何者かというところをですね、少し学んでいきたいと思います。で、このパウロの略歴についてはですね、新約聖書の中の使徒行伝の22章の3節から5節に少し触れています。で、彼はキリキア州のタルソス生まれのユダヤ人で、律法学者で有名なガブリエルの下で厳しい教育を受けて、律法を学び、熱心に神に仕えた。そして彼はなんと、当初キリスト教を迫害し、獄に投獄したり、またキリスト者を殺すためにですね、活動した経験があります。また、フィリピ人への3章の5節から8節に、 彼は8日目に割礼を受けて、ベニヤ民族の中のヘブライ人の中のヘブラ人、立法においても私に勝る者はいないとはまだは言ってませんけども、かなり学識を込み、またその立法を守りついても火の打ちどころはないとまで述べています。しかし皆さんご存知のように、迫害するためにダマスコに行った時にですね、彼は死と出会い、3日間盲目になった時に、キリスト教に改心したと。迫害者から熱心な今度は伝道者へ変わったという極めて稀な経験を持つパブロの経歴です。そのパブロがこのローマ人の手紙の中で、ローマにいるキリスト使者に励ますためにこの手紙を書いたというところが今日の冒頭のところです。ローマ。この当時ローマはまさに世界の中心です。ローマに行かなければですね、このキリスト教は普及する道はないと彼は考えたことだろうと思いますし、あの有名なキリスト教を迫害したネロのちょっと前の出来事ですので、多分いろんな意味でのですね、迫害また不安がローマにいるキリスト者にあったことでしょう。そのキリスト者に向けてこのローマ人の冒頭の中で、パウロとは何者かという挨拶から始まっています。で、彼は一節の中で、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び分かたれ、召されて人となったパウロから、と自己紹介していますね。このたったわずかなフレーズの中で、極めて重要なキーワードがいっぱい散らばっています。それは何かというと、彼はイエス・キリストのしもべであるということを宣言しています。そして神の福音のために選び分かたれたって言ってるんですね。そして召されたで人となったということなんです。非常に単純に書いてありますけども、この言葉は非常に重要です。まずキリストイエスのしもべになったということは一体どういうことでしょう。しもべ、つまりこれは召し使い、徹底的に主人に従属であるということなんですね。イエス・キリストのおっしゃることは、私は何でもしますということを裏返して言っているようなものです。もともとはこれは、奴隷ですから、キリスト者はつまり罪の奴隷から解放されて、自発的にキリストの召し使い、奴隷となるということをパウロはこのわずかなフレーズの中で宣言をしていることではないでしょうか。そしてそれは何のためにかというと、神の福音のために選び分かたれたと言っているんです。で、パウロはご存じのように、先ほど説明しましたように、優秀なユダヤ教徒、徹底的にですね、キリストを迫害する立場であったものなんですね。でも主と出会って神の福音宣教のためにパウロは選び分かたれた、そういう自覚のもとで彼はこの手紙を書いています。そして彼は実はローマだけではなくてですね、当時一番辺境だと言われているイスパニア、現在のスペインですけども、つまり世界の果てまで彼は福音宣教のために出かける覚悟があるんだということをですね、明確に言ってるんですね。そしてそのために召されて人となったって言ってるんですね。ここが重要なんですけれども、福音とは一体どういうことでしょう。まあ、文字通りこれは良き訪れの言葉 伝です。要するに、キリストの十字架の死にあって、私たちの罪が許され、そして永遠の命が与えられるという良い知らせなんですね。つまり、イエス・キリストが主である。私たちの罪に代わって、神の御子が贖いのとして、私たちを全部許してくださる。そして、それが永遠の命、そして希望へつながる。こういう良い喜びをもたらす言葉を、私たちが全世界に述べ伝えるという。まさに素晴らしい。そのために、パウロが神様から選び分かたれたんだと、ということなんですね。で、そのために召されて人となったというふうにですね。皆さんご存知のように、イエス様がお弟子さんをこう集めるときに、12人の人を集めました。そのうち一人が、最後の最後でイエス様を裏切る結果になるんですけども、パウロはその時にはいません。でも彼はなぜ使徒という言葉を使ったんでしょうか。この使徒という言葉はもともとの意味は使わされたものを言います。キリストの代理人として派遣される使者のことです。そしてそれはキリストによって選ばれたものとしての12人が本来の使徒という意味です。したがってあるところではですね、パウロは使徒ではないということを公然というところもある。しかしこのローマ人の手紙の中ではパウロはあえて使徒という言葉を使っています。それはなぜかというと、ここに書かれたように神様からの使命に基づいてパウロは選び召され呼び出されたんだという強烈な自己認識があるからです。彼は徹底的に学問を学び律法に行き、しかもキリスト者を迫害いたしました。しかしその人生は全く無意味だというのは彼は後で告白をしています。自分自身を新たな命で吹っかけた主イエスの言葉を取り継ぐ、その思いだけに私はこれから生きるんだ、イエスが与えた罪の解放のそして永遠の命へ至る真実の言葉が私にとって自分自身を支え、そしてその喜びを他人に伝える、その信仰こそが私にとってのしもべなんだというんですね。で、その具体的な展開が2節以下に述べています。もう一度読みます。この福音は神が預言者たちにより聖書の中であらかじめ約束されたものであって、これ御子に関するものである。これつまりイエス・キリストに関するものなんですね。そしてイエス・キリストは、御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、当然私たちと同じ肉体を持って生まれてきていますので、ダビデの系図から救い主が現れる。これはずっと旧約聖書の中にも各預言者のもずっとも言ったことです。そして聖なる霊によれば死人からの復活により身力をもって神の御子と定められたというんですね。これが私たちの主イエス・キリストなんだと。で、私たちはその皆のためにすべての要人を信仰の従順に至らすように、要するに偉大人だけではなくて我々も含めたすべての異邦人にこの信仰の従順に至らせる。で、 彼によって恵みと使徒の務めとを受けたのである。あなた方も彼らの中にあって召されてイエス・キリストに属するものになったと言うんですね。でこの言葉はですね、よくよく見てるとこの修法の最後の方に書いてますけど、たった2文字だけ変えれば私たちにも通用するんですね。それは何かというと、パウロという言葉を私に、それから使徒を聖徒にと変える会で、すべてのクリスト者がこの箇所に抱えている言葉が実はすべて通用するし、また挨拶として、また信仰告白として十分に用いられている。ここに私はパウロの信仰の水準が的確にかつ顕著に現れているというふうに思います。私たちはしばしば現実の世界の中でいろんな方と接触します。で、自分自身がクリスチャンであるということをですね、告白するのになかなかためらう場面がしばしば出てきます。しかしこのパウロはですね、すべての人に対してここに書いてある、私はイエス・キリストのしもべですと、神の福音のために選べ分かたられましたと、そして使徒となりました、こういう私であなた方に神の福音を伝えますというんですね。それはイエス・キリストに関するすべてのことです。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかり、三日後によみがえり、そしてまた永遠の命へと私たちを導いてくれる神の御子です。まさにそれは義に至る従順のしもべとしてのパウロの面目役所ということでしょう。で、私たちができるのは現実から逃げるのではなくて、神様により委ねて、苦しみ、困難、不安、悩みがあったときに、神様助けてくださいというだけで、神様は必要なときに必要なものをすべて与えてくださるということなんですね。で、信仰によって生きるというのはどういうことでしょう。神さえ信じれば、イエスとキリストさえ信じれば、人生は万事順調にいくと思うことがあるでしょう。事実、他の宗教はそういうことを強調することがあります。でもキリスト教はそういうことは強調いたしません。それは大いなる誤解です。肉体はいつか死をもって終わります。だけどもキリスト者はその肉体の死をもって終わりではありません。その先に素晴らしい未来、希望が与えられている。日本の多くの宗教はいろんな神が存在します。物であったり、ひょっとしたら人であるかもしれません。そして自分の求めているものを祈願すればですね、安心してその結果を待ち望むことがあります。でも信仰の本当の力はどん底の中にあっても、悩みの中にあっても、また苦しみの中にあっても、私たち一人一人が神様によって希望と喜びに向かって立ち向かおうとする力、エネルギー、また喜びが与えられている。そこに実は私たち一人一人の信仰があるのではないでしょうか。永遠の命、希望、喜びは内から、心の内から自分を支えてくれるということを確信することです。それは神様が成してくださる奇跡を信じることから かもしれません。パウロの恵みって言ってるのは、召されてイエス・キリストに属する信仰のために生きる。そしてそれはユダヤ人だけではなくて、すべての異邦人の中に神からの遠い存在と思われてた人々の世界にも神の愛と恵みを伝える。それが信仰の従順だとパウロは言っています。私たちは神様と聖霊とキリストから真実の恵みと平安を、喜びを受けることができます。そして私たちが伝えるのは、主イエス・キリストとは一体何者であるかというのを伝える必要があるのです。主イエス・キリストとは、ここにパウロがローマ人の中で記載しているように、神と預言者たちによって聖書の中からあらかじめ約束されたメシアであるということなんですね。そしてイエス・キリストこそ神の子である。で、そのイエス・キリストは私たちの肉によればダビデの系図から生まれた。それから聖なる霊によれば死人の中からよみがえって、今も生きている、またこれからも生きる神の御子と定められた存在であるということ。で、最後にこのイエス・キリストを、私たちを受け入れる、これが私たちの主イエス・キリストを受けることによって私たちは希望と平安と喜びを持って生きることができるんだということをですね、このパウロはこのたかたかわずかローマ人の一章の一節から七節まで短い箇所の中でエキスとして私たちに述べ伝えるところではないでしょうか。私たちもいろんなこれから経験をします。そして今世界祈祷週間ちなんで、いろんな世界各地で働いている伝道者、キリスト者を思い出します。で、私たちがパウロに習って主の証人として与えられた賜物とか時間とか場所をフルに活用してですね、まあパウロ並みに優秀であるかどうかは分かりませんけれども、少なくともその爪痕ぐらいは私たちは一人一人がその役割を担って、主イエスこそ神の子であるということを時が良くても悪くても述べ伝える務めがあるんだということをですね、ぜひ今日の機会にもう一度覚えていただいて、それぞれの与えられた場所で私たちが勇気を持って生きることが必要ではないでしょうか。ではお祈りをいたします。大天の地の神様、あなたを皆を賛美します。あなたは私たちの罪のために、あなたの愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしになり、十字架の贖いの死によって私たちは新しく生かされました。どうか私たち一人一人があなたの証人として全世界へあなたの福音を述べ伝えるものとしてそれぞれが立てられますように。悩み、苦しみ、喜び、いろんなものがこの世であります。どうか私たちはそれらに一喜一憂することなく、私たちがあなたから与えた喜びを他の人々に伝えるものとして、どうぞあなた一人一人をその場にやって弱い信仰を強めてください。この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。